トロ何秒あるんだろう。
何秒あるんだろう。
最後まで聞いたことなかった。
これある程度いいところで切った方がいいんじゃないですか。
あ、自分で切った方がいいですかこれ。
多分。
永遠にループするやつかな。
永遠にループしちゃって。はい。はい、やっていき FM14 回。辻崎です。
小菅です。
はい。まあ、なんかすごいぬるっと始まった感じで。
うん。
音入れると緊張しますね。
ラジオっぽくなる。
ラジオっぽくなった。うん、今回、全キャスターっていうやつですよね。
です。
いつもはスカイプで、まあ、話しながらやってるけど、ちょっと全キャスターっていうウェブサービス使って、Chrome のブラウザー上でなんか会話しながら録音して、ってのを今ちょっとやってみたってとこですよね。
そうですね。
うん。
音質いいよね、これ。
結構いいですね。
なんかスカイプよりいいんじゃないかなっていう感触。
うんうん。音質、なんか俺が使ってるイヤホンがあんまり良くないの使ってるからかもしれないですけど、あんまり俺は分かんないですね、違いが。
あ、そう。
はい。でも多分いいんでしょう。そんなにまあなんか不自由しないぐらいには聞けますね。
うん、いいですね、
うん。
で、これがラジオの録音に、ポッドキャストの録音に特化しているから、
はい、
いろいろ便利な機能があるんですよね、
さっきの音楽を流すみたいな
。これなんかいろいろボタンがあって、
はい、
ボールパークって押すとこういう音が出たりドラムとか、
はい、そう
なんかいろいろあるんですよね。
めっちゃ音が聞こえる。
これ楽しい。
何種類ぐらい、何種類ぐらいある
の？いや、あのね、4種類しかない。
4種類
デフォルトが、うん、ただね、自分で自由に追加できるみたいで、追加ボタンっていうのがある。
あ、じゃあもうあらかじめ設定しといて、
そうそう、
まあ、やるときにボタンを押すだけでできると。
そうらしいね。
うんうん。
やっていき宣言とかここに入れられるじゃないかな。
ああ、そうですね、
うん、使い道ないけど。
使い道が最初の一言ぐらいですか。あとなんか、録音した、忘年会録音した時の中村さんの、その、やっているかねっていう声がすごい俺気に入って、うん、あれの、
やっているかね、
そうです、そうです。最近どう？やってるかねって言ってて。
やっているかね。
やってるかねって。あれはなんか、よかったですね。あれ切り抜いてなんかしたいなって思ってますよ。
あ、いい素材になりそうですね。
はい。
途中で。やってるかね
出てくるっていう、
うん、それ楽しそう。
うん、なんかそれ面白そうだなって思いました。
うん
ですね。で、まあその全キャスター使ってますよってとこですね。
です。はい、
はい、無料プランで今やってます？
いや、有料プランのお試し期間です、今。
あ、そうなんですね。有料プランのお試しだと14日間ぐらいでしたっけ？
です。2週間。
うんうんうん。
なんか、有料？うん。
見たら、月20ドルとかでしたっけ？
ですね、それぐらい。
うんうんうん。
で、ウェーブでダウンロードできるんだよね、プロは。プロっていうか、有料プランは。
おー。ウェブでダウンロード、録音した。
あ、ウェブ。うんうん、
やつをダウンロードできる。ああ、
そう、ウェーブオーディオ、フリープランだと MP3 だけなんだけど、
はいはいはい、あ、拡張子の方ですね。
拡張子の方です、ウェーブです。
うん、はい。じゃあまあなんか高音質のやつも、ダウンロードできると。
そう、
うんうん、なかなかいいですね。
うん、使い続けたいなと思ってる今のところ。
うんうん、なんかそのやっていき FM やって、うん、をやる上でなんか収入があるのであれば、なんか、
ね、
有料会員になってもいいかもですね。
うん、あるいはやっていき FM 会員費を徴収するか。
会員費を、おー何らかの形でお金を、収入を得て有料プランにして、
うん、
まあなんかブラウザ開くだけでできるから便利でいいですわ、これは。
ですね。
うん、
お金払ってればやんなきゃなって気にもなりそうだし。
ああ、そうですね。
うん、
なんだかんだ毎週上げてるから、まあ結構課金してもいいかもです、
うん。
じゃあまあ、今回は、その、俺の梅雨崎と小菅さんで、まあやっていってんですけど、なんか小菅さんがなんか、新しいタンブラー始めたみたいで。
ああ、はい、タンブラー始めました、また。
はい、ハッカーズルームドットタンブラーですよね。
うん。これはね、うん、
はい。これはなんかいっぱい画像がありますけど、これはまあなんとなくわかるんですけど、どういうサイズですか。
まだ全然画像少ないんだけど、これはいわゆるあの映画とかゲームとかに出てくるあの凄腕ハッカーが使っている。もうディスプレイがいっぱい並んでいるような、まあ、いかにもハッキングしているような部屋の画像を集めるタンブラーです。
はい、これはいいですね。
これ上がるよね、こういう画像。
うん、そうですね。確かに映画のシーンでなんかそのなんかすごいことやってるぞシーンはなんかこういうディスプレイが多いですね。
そうそう、うん、結構見かけるんだよね、そういうの。
うんうんうん、
なんか無駄にディスプレイがたくさん並んでて、黒い画面に緑色のなんかよくわかんない文字がダーって流れ続けているような、
うん、
あの謎の部屋、
はい、謎のなんかワンディスプレイだけじゃなくて他の、
そうそう、
いろんな
ディスプレイ使ってねえだろみたいなディスプレイがいっぱい並んでて。
そうですね、
まあ、でもおかげで雰囲気がめちゃくちゃ演出されていて、
うん、
てかもう本当雰囲気演出するために置いてるだけなんだろうけど、
はい、
でもそれって自分の部屋のレイアウト考えるときにもすごい重要じゃないですか。
ああ、そうですね。はいはいはい。
そう。自分のデスクに座ったときに、やるんだぞみたいな、そう、気分が、高揚感が違うと思うんで、うん、部屋のレイアウトの参考にできると思うんですよ、こういうの見ると。
うんうんうん。じゃあもう、小杉さんの部屋はこんな感じですかね。
一時期ね、こうなってたディスプレイ何個もアームで並べてて。っていう時期あったんだけど、今は40インチの 4K ディスプレイにしちゃってるから、他のディスプレイ本当に見ないから、うん、もう1枚だけになっちゃった。
おう、じゃあまあ実際にはちょっとできてないけど、まあこういう画像並べて気分を上げとこうよみたいな、
うん、そうそう、部屋暗くした方がいいのかなみたいな。
おう、
参考になる。
はいはいはい。
なんかでもこういう、そう、こういうのやってる人いるのかなと思ったら、ググっても全然なくて。
ないんですね。
こういうの好きな人多分いると思うんだけどね。
そうですね。あんまり、なんか2ちゃんまとめとかでも、自分の環境をさらすみたいなのは、なんか定期的に上がりますよね。
俺あれ好きだった、あの自作 PC 部屋の、自作 PC 部屋がのある部屋をさらせするみたいなのが、うん、ジャンデア有名で、
みんなが自分のね、うん、参考になるし、まあなんか畳の部屋なのにパソコンすげえじゃねえかみたいな、
うん、そうそうそう、
結構まあ開いて見て楽しいサイトだったから、まあそういう需要はあるだろうし、
うん、だよね。
うん、
それの映画とか、
はい、
映画とか版ですね、これは。
うん、でこういうサイトだとちょうどタンブラーはいい感じですよね。うん、
そう、あ、でもなんかね、ピンタレストでもいいかなとか考えたんだけど、やっぱ、うん、雰囲気というか個別ページの雰囲気はやっぱりタンブラーの方が全然出せるんで、
はい、
タンブラーでやりましたね。あと、うん、そういえば僕他にも夏タンブラーっていうのをやっていて。
ああ、夏、あれ開いたら音が出るサイトですよね。
そう、あのsummer.kksg.net っていうやつがあって、開くと音が出るんですよ。今こっちのイヤホンで鳴ってるんだけど、
はい、
KK
summer. 何でしたっけ。
kksg.net
kksg.net。うん、夏ですね、
うん、夏なんですよ。
あ、
これはこれは来るでしょ、来るんだよ、
はい、 来ますね。
あのいわゆる真っ青な高い空に入道雲が高く上がっていたり、広い田んぼの中に真ん中に白いワンピースの麦わら帽子をかぶった少女がこっちを見て笑っているような画像をたくさんまとめている、はい、意外と長く続いていて2012年からやってるみたいなので、
あ、下の方に書いてありますね。
うん、5年ぐらい実は、まあ、更新頻度すごい落ちちゃってるんだけど、
うん、
やっていて、
これってもう全部手動ですか？完全に
これは手動です。
あ、
キュレーションですよ、いわゆる
キュレーションそうですね、まあ、なんか言い方が違うだけで
ちょっと急に急になんか良くない雰囲気が出てきたけど、
うん、キュレーションってなんで良くない雰囲気出るんですかね、あれは。
あれはキュレーションはもともとすごいまともというか美術館とかのさ結構高級なものだったんだけど、
はい、うん、
ね、まあ、多分クラウド的なクラウドワーカー的なところですごい単価の安い、はい、すごい単価の安いキュレーションが大量に発生していたため安くなったのかなみたいな、
うん、うんうん、結構まあ簡単に始められるし、
うん、
でまあなんかあんまり心ない人がいっぱいやり始めてでイメージ悪くなったっていう感じですかね。
そうですね、
うん、
それ
まあタンブラー、両方ともタンブラーで始めてたら、なんか、何でしたっけな、タンブラーだったら、他の人からなんか、この投稿いいですよみたいになんか、募集できたり、できましたよね、確か。
あ、できるの、そういうの。
なんか、あった気がする。でも、気がするだけで最近はないのかもしれない。
いや、全然考えてなかった。
なんか、他の人からその画像を募集したりとかは考えてないんですか？
全くないですね。もう完全に個人の画像フォルダーぐらいの、
うんうんうん、
パソコンのローカルの画像フォルダーぐらいの感覚なんで、あの反応とかフォローどれぐらいされてるのかとかも一切気にしてないから分かんないし、
おう、
ただインターネットで遊んでるだけですね、これは。
うんうん、でもそういうのだとまあ結構続きやすいかもですね。
そうだね、あんまり気にしないのがモチベーションがある意味ないのがいいかもしれないですね。
うん、
本当に作業ぐらいで作業とか、
はい、
フォルダ整理ぐらいのつもりでやってるんで。
おお、じゃあ結構まあ何も考えずにもう気が向いたらあげるぐらいで、
はい、
うん、
やってます。皆さんもやりましょう。
なんかライフワークって感じですね。
ライフワークですね。
で、まあ、小菅さんなんかそれ始めたよっていうのと、
はい、
で、まあ、小菅さんとちょっと今回やろうって思ったのはちょっとお金の話をしたくてですね
お金の話
お金の話をちょっとしようじゃねえかいっていう
お
う、で、まあ、うちの嫁がちょっとあの貯金の管理を気にし始めましてね。で、まあ、それでちょっとお互いどうしてんのかなとか他の人はどうしてんだろうっていうので、まあなんか話していけばみんなポロポロとツイッターとかでつぶやいていったりとかするんじゃねえかなと思って、まあ、ちょっとやってみようっていう感じですね。
確かに皆さんどうしてるのか知りたいね。
うん、で今の俺の状況としてはまあ共働きで、まあどちらもあの普通に平日仕事をしてで、まあ、休日休みっていう風にやってて、
うん、
でそれで今なんかお金のいろいろな家賃の支払いとかそれはもう全部、俺の口座から全部支払ってて、で月々まあ働いてるんだしある程度入れてねみたいな感じでやってますね。
うん、ああ同じだ。
あ、同じですね。
お、同じ。
じゃあまあ小菅さんも同じ感じで、俺の場合は自分の口座でマネーフォワード の設定をしているの で、まあ、結構ざっくばらんにやっても後からログ見られるからまあいいかと思って結構放置してて、で今まで本当何もしてなかったって感じですね、うん、
いやでも何もしてないならこっちの僕の方が何もやってないっすよ多分。
あ、そうですか。
うん、
結構
マネーフォワード
小杉さんはそういうなんかお金何でしたっけ、あの小物エンジニアの会の時になんかお金の話をしてましたよね。
やった、あのお金の話っていうスライドをやったんですよね。
はい、だからまあ、あ結構興味あるんだなっていうふうに思ってました。
あの頃はいろいろ検討してた時期で、確かその時にやったスライドはあのマネーフォワードみたいなのを自分で作ってたんですよね。あのいろんな口座とかから残高、
はい、
残高を、まあ、取得する、ライブラリみたいなのを作って、で QM マネっていうツイッターアカウントを作って、そのアカウントに今の残高を教えてっていうリプライを送ったら残高がツイッターで送られてくるっていうもの。
まあチャットボットみたいな感じですよね。
チャットボットのツイッターボットの、
うん、はいはいはい。まあその時のスライドであのマネーフォワードみたいなのがすでにあったんだけど、その、
うん、
ログインパスワード保存するのはちょっと抵抗あるよねっていうので、なんかまあ自分で設定しようっていう風なスライドでしたね。そうそう
です。
なんかそれのプルリクを俺送ったこともありますわ。
あ、そうだったっけ。
はい、なんかすげえ前ですけど。
ありがとうございます。
あ、いえいえ。
もう俺も今使ってもうずいぶん使ってないんだけどね。
うん、
なんかもうあの感覚が麻痺しちゃって、もうマネーフォワードにパスワードを預けていいかなっていう、
うん、
ガンガン預けるようになっちゃいました。
俺もなんかもう結構使ってるので、もう課金して、課金ユーザーですよ、マネーフォワードの。
あ、マネーフォワードに課金してるんだ。
はい。
あれって保存の、なんだろう、保存のログの期間が長いとか、はい、
そうです、期間が長いっていうのと、まあ取得のタイミングをなんかまあ自分で調整できたりとか。
へえ、
ね、
やっぱり使いなんかあると違いますか。はい、
あると違いますね。まあなんか課金した方がこういう機能があるから課金しようとかじゃなくて、まあなんかすごいハードに使ってるから、その、うん、じゃあちょっとまあ課金しておかないとなっていう思いで課金してるってだけですね。
え、ハードっていうのはもう毎日見てる。
まあまあだいたいなんか口座の動きとか、あのアマゾンで購入したやつとか、その履歴がバーって見て、でまあ一日、うんうん、なんか通知来るじゃないですか。
あ、来るね。
はいはいはい。それをまあ見て、あ、こんな感じになってんだっていうふうに、まあ一日一回見る程度には使ってるぐらいですね。
あ、ちゃんとしてるね。毎日見てるんだね。
一応、はい。でもまあ本当見てるだけです。
僕はもう思い立った時だけ見るんだけど。最近はあのマネーフォワードは使っていたんだけど、銀行口座とかクレジットカードをなるべく一つにまとめるようにしたから、もう本当にそっちの銀行のウェブサイトとかクレジットカードのウェブページ見るようにしてますね。
はい、うんうんうん。ああ、じゃあ、ああ、俺とかだともう本当マネーフォワードの履歴を見るだけになってるんですけど、なんかそっちの銀行のこうサイトとか見たりしてるんですね。
いちいちやってる。
うん。
そうだね。確かね、マネーフォワードでもね、ちょっと銀行の三井住友かな、でクレジットカードを三井住友カードで何枚か持っていて、
はい、
で複数カードがある場合だと全部取得できないパターンがあるらしくて。
おお、あ、そうなんですね。
なんかそう、漏れがあるなら本件見なきゃダメだなっていうのもありましたね。うん、今わかんないどうなってるか。
うんうんうん。つい住友、俺も使ってますね。
うん。
住友使って、で、まあそうですね。1枚だけだからもう漏れはなくて。
ああ、うん。
最近は Amazon のなんか履歴がちょっとなんか取得できませんでしたってなってて、でそれ見に行ってみたらなんか画像認証があったのでダメでしたっていうふうに言われて。でまあ、ちょっと設定し直す程度ですね。
うん。
まあなかなか便利ですよ。
なるほどな、課金な。
うん。それでまあ、その、結構嫁が貯金の管理を気にし始めたので、まあ、うん、ちょっと夫婦間共有の口座とか作って、そこに貯金とかした方がいいんじゃないかとか、うん。
はいはい。
そういうふうにまあ思い始めて、で、まあ家賃とかそういう光熱費とか、まあなんか共同で払おうねっていうやつはそっちの口座に移してとか。
うん。
で、それでまあお互いいくらか入れて、でまあちょっとその口座で貯金もしてとか、で、まあやっていこうかなというふうに思ってますね。
え、マネーフォワードは、奥さんには見せてない？
見せ、
そこまでは
見せ、まあ、見せたことあります。で、今俺の、うん、なんか全財産これぐらいだよみたいな。はいはいはい。
なるほどね。
でまあなんかマネーフォワードこういう風な見れるんだっていう風に言ったりとかはしてますけど、なんて言うんでしょう、常に見れる環境ではないですね。
うん。あ、じゃあ共通口座でも見れるからお互いに。
うん。
決まった額を入れている感じかな。
そうですね。あ、でもまあまだ始めてないので、うん。決まった額をまあ入れていこうかなっていうふうに思ってる段階ですね。
うん。あのね、共通口座はね、うちも作ったんだけどね、全然使わなくなっちゃって解約しようかなっていう段階。
共通口座作ってで何していこうっていう目的だったんですか？
ね、生活費的な家賃とか、そういう引き落としがある場合はその口座から引き落とされるようにして、でかつ基本的に生活費とか払ったりはするんだけど、まあ収入の比率によってこれぐらい入れてねみたいな話するじゃないですか。
はいはいはい、しますね。
でそれを共通の口座に入れてこうかなって始めたんだけど、
うんうんうん、
どうもうまくいかなくて、
うん、なんかその自動で振り込みしてくれるみたいなのがあんまりないですよね。
ないですね。
うん、
そういうの使えばいいんだけどね。
なんか自動で振り込みの機能あったとしても、なんかあの手数料これぐらいかかりますみたいな、
うんうん、
になってるからちょっとやりたくないなって思って、でそうなると毎月手動でやるってなるとちょっとめんどくせえなってなっちゃって、うん、なかなか続かないっていうのはありそうですね。
なんか SBI ネット銀行使ってます？
SBI、スミシンでしたっけ？
スミシンの、うん、
ああはい、使ってます。
あ、あれはいいよね。
ああ
、振り込みが何回かまで無料で、
はいはいはい、
自動振り込み設定ができて、
あ、そっか、スミシンだったらできるのか。
そう、できるよ、あれ。
うんうん。あの、なんか、サーバー代とか、あの、アドセンスの振り込みとかをスミシンでやってたことがありましたね、俺は前に。
うん。あ、今は使ってないの？
今は、そうですね、AWS とか、うん、コノハの VPS とかの支払いが、そのスミシンでやってるぐらいですね。
うん。うちはもう、スミシン以外は使わない方向に寄せてますね。
おお、あ、そうなんですね。
うん、すごい気に入っちゃってるんで。
うんうん。
ただクレジットカードが三井住友系だと使えない、引き落とし口座に使えないっていう制約があるので。
おお。
うん、完全に一本化はまだできてない。
それはちょっと面倒ですね。
そう、面倒。だから振り込みぐらいはもうスクリプトで自動化しようかなぐらい考えてる。
そうですね。
うん。
でもまあバグあった場合ちょっと怖いですね。
怖い、そう、怖い。
怖い。
お金使うけ怖い。
うん。クレジットカード、三井住友系がダメってなったら、アマゾンカードとかも三井住友系じゃなかったでしたっけ？
そう、そうなんだよ。だからアマゾンカードもダメですね。
あ、ダメなんですね。
ダメだったはず。うん。
うんうんうん。俺今メインで使ってるカードがあのレックスカードなんですけど、
うん、
それがまあなんかそうですね、俺は今メインで三井住友銀行の、口座で使ってて、それでまあレックスカードで普通に引き落としできて、 で、まあ、結構便利にやってますね。
アレックスって還元率良かったやつだっけ？
結構、
あ、アマゾン
一時期前まで。
うん、一時期前まで。
一時期前まで 1.75% の還元率で、で、なんか結構最強じゃないかみたいな、言われてたんですけど、まぁ、あ、ちょっと解約が、規約が変わって、で、それで 1.5% になって、まぁ、あ、これ以外にいいところあるよねっていう風になっちゃったやつですね。
解約あるよね、クレジットカード。
うん。
解約。
はい、解約。うん。
解悪。うん。
で、それで、ちょっとレックスがあんまよ、あ、レックスよりいいやつがあるなっていうふうに気づいて、で、まあ、ちょっと1月だし、うん、そういう自動的に、その、ポイントが貯まる系とか、そういうのをなんか、いろいろ構築し直そうかなっていうふうに思ってるところですね、俺は。うん。
なんか、目星あるんですか？
目星が、Amazon マスターカードのゴールドとか。
ああ、あれね。
うん。あれがなんか、
あれは、
うん。年会費が1万ぐらいとかだけど、まあ、Amazon で買い物すれば 2.5% とかで、まあ、良さそうっていうのが思ってますね。
うん。あと、プライムもつくしね。
うん。俺、今、プライムじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
使ってるのに、アマゾン。
それなりに使ってるけど、まあ、プライムだとなんか、配達が早くなるとかでしたっけ？
配達が早くなるし、無限のフォトストレージがついたり、プライムビデオがついたり。
うんうんうん。もう今は、Hulu とか使ってたりして、まあなんか、ビデオとかそんなに、Hulu自体もそんなに、なんか、なんて言うんでしょう、ハードに使ってるわけではないので、まあ、プライムじゃなくてもいいかなって思っちゃってましたね。
まあ、確かにね。
うん。
翌日届かなくていいとかなら。
うん。もう。でもまあ、そう言っても Amazon で結構買い物はしてるので、
うん。
まあ、それで買えちゃってもいいかなっていうふうには思いますね。
そう、マスターゴールドね、俺も Amazon カードが出た時に、検討したんだけど、
はい、
確か出た当初は30歳以上じゃないと申し込みができなくて、
うん、
はい、でノーマルのマスターカードだと、申し込みできるし1回ぐらい年に1回使えば年会費もかからないっていうので一応作ったんですね、マスターカードを作ったんだけど、でも結局今あのクレジットカード一本化しようとしていて全く使わなくなっちゃってるから解約しようかなっていうところ、
はいはいはい、
あ、でさ、これに関連してさ、
はい。
アマゾンビザカードって知ってる？
アマゾンビザカード、あの 5% のやつでしたっけ？
そう、すごい最近のやつ。
はいはいはい。なんか見ました。
そう、アメリカだけなんだけどね、まだ。
うん、ですよね。さすがに 5% 日本で出したらちょっとすごいことになりそうな。
そう。いや、でもアメリカでも衝撃的な還元率じゃない？これは。
そうですね。
これが来たら、うん、そう、アマゾンでの買い物が 5% 還元してくれるんですよね。
はい。で、確かプライム会員じゃないと、まあ、そのカード使えないよっていうやつですよね。
うん。うん、っていうことは実質年会費4000円ぐらいっていうことじゃない、プライムで。
うん、うん、うん、うん。
うん、それぐらいならね、還元でいきそうだし。
はい。
プライム入るし、
そうですね。5% のカードでいたらやばいですね。
ビザだし、
うん、ビザだし。ビザって大体使えますもんね。
うん、一番取り扱いが多いんじゃないかな。
うんうん。ちなみに
これが来たらね、うん。
今その一本化しようとしてるカードって何のカードなんですか？
僕は今 ANA のカードにしてます。
おお、小杉さんなんかその飛行機とか乗る人でしたっけ？
いやー、めったに乗らないんだけど、
はい、
なんかポイント 1% とか 0.5% とかそういうの 考え、それを還元どうするか、どういう形で還元してもらうかっていうのを考えるのもうやめようかなと思っていて。
ああ、確かにめんどくさいですよね。
そう、もう考えないで、とりあえず枠が多いカードなら、多くて、ちゃんと使えるカードなら何でもいいかなっていう考えになってきていて、
あ、
とりあえず、そう、マイルを貯まって、マイルだけ貯まってくれれば、
はい、
定期的に旅行に行けていいじゃんっていう。
うんうんうん。そうですね。
まあ、旅行は行きたいしね。うん。
うん。還元率ばっかり気にしちゃうとなんか本当不自由になっちゃうから。
そうそうそう。
あれですもんね。
そう。ある意味思考停止して、ここは。
うん。うん、
知性を落として。
なんかその、なんて言うんでしょう、どうでもいいやって思って思考停止してやった方が、
そうそう、
まあなんか本当自由になれていいですね、それは。うん。うん、
で思考停止した結果なんか旅行できるようになったとか最高じゃないですか。
ああ、そうですね。それはいいわ。
そう、マイルでね、あの最近 LLC だっけ、格安の飛行機も ANA のマイル使えたりするんですよ。
へ、はい、あ、そうなんですね。
そうだからね、割と短いスパンでね、沖縄ぐらいなら行けちゃうっていうのが分かって。
へえ。
うん、
じゃあもうそれに、それのカードにして、でまあマイル貯めて、で結構旅行行き放題ですね。
旅行行き放題ってぐらいでもないけど、まあ、
はい、
サーバー代とか払ってるから、結構クレジットカードは年間で結構長く使ってるんで、
うん、
毎年海外行けんじゃないかぐらいのポイントは貯まりそうです
よ。うんうんうん。うちもなんかいろいろ旅行最近行かないとなっていうふうに思い始めました。
お、行かないとな。
行かないとなって。なんかあの、コスパがいいんですよね、旅行って。
おお、コスパで？
はい。
コスパいいかな？
あれなんですよ、なんて言うんでしょう。楽しい思い出のコストパフォーマンスがいいっていう意味でのコスパ。
あ
ー。なんか、
ちょっと、うん。
このなんか例えば香川行ったとか、
うん、
その何でしょう、名古屋行ったとか、名古屋行ったら、あ、まあなんかここ行ったよねっていうので、なんか普通に生活してるとこ時でもなんかちょっとパッて思い出して、まあなんかちょっと あの時楽しかったなみたいな、その思い出がなんか蘇るとなんかすごいなんかいい気持ちになるので。
ああ、わかる、それはね。そういう経験を、振り返った時にたくさんあるかないかですごい、
はい、
なんか豊かさみたいなのが違いますよね。
うん。そうなんです。今、俺のそのなんか27になって、まあそれをちゃんと気づいたっていうのが最近の学びで。
う
ん、
おお。
で、まあちょっとちゃんと旅行行かないとなって思い始めました。
そう。俺もそういうのを考えてる時期。
うん。ですね。まあ旅行できる目的でなんかその ANA のカードに切り替えるのもいいですね、確かに。
うん。でね、ポイントを全部一本化したいからね、家族カードも作って、
はい、うんうん、はい、
食費とかはもう全部そこで、その ANA カードの家族カード使って適当に買っちゃってっていう話をしてます。
はい、
うちは。
うん、俺はそのレックスカード、今まで使ってたレックスカードが、そのポイントを貯まったらその翌月にその引き落とされるはずの金額をなんかポイントから引きますよっていうのができたので、
うん、
でまあそれで本当使い道とか考えることなく、まあ設定するだけだから、まあ楽だなって思ってたけど、いい、ね、うん、でもそれだとあんま貯まった感じしないですもんね。
そうだよね。どれぐらい得したのかっていうのが、うん、感覚としてね。
はい。
マイルだと具体的に飛行機乗れるから、
うん、
すごいお得感があるんじゃないかなっていうのを期待してる。
ですね。確かに。なんか金銭的ではなんかその引き落とされる方がいいとしても、確かにその旅行行けた方が嬉しいかもしれない。うん、なんか幸福指数が上がりやすくて、
幸福指数が、そうそう
確かに。 ですね。まあなんかその、うん。あと、リクルートカードプラスっていうカードも持ってるんですけど、
うん。
なんかその還元率が 2% のカードがあって、でも今はもう新規申し込み停止してるカードなんですけど。
あ、そうだったんだ。
はい、そうなん
です。今ないんだ。
普通のリクルートカードだったらあるんですけど、そのプラスの方はもうなんかないっていうらしいですね。うん、
へー。
まあ、そのカードで今までなんかサーバー代とか払ってたんですけど、まあそっちの方をメインに変えちゃってもいいかもなっていうふうには思ってました。
でもいつまで続くかわかんなくないですか？
うん、そうなんですよね。それがなんか気がかりというか、そのうちなんか規約も変わりちゃったらなんか嫌だなとか。
うん。
うん、でもそうですね。あれもなんか旅行のマイル貯めた方がいいかもしれない。うん、ちょっといろいろなんか、最近ちょっと、まあ1月だし、新年だし、
うん。
ちょっとその自動で貯まるシステムを構築し直そうっていうふうに思ってたけど、そのマイル貯めた方がいいのかもしれない。
そう、思考停止した方が幸せになれるかもよ。
うん。
あの、買い物するたび海外が近くなるっていう感覚が。
うん、
そんなないけどさ。
マイル貯まったら旅行どこ行きます？沖縄とかですか？
でもせっかくだから海外行きたいなと思ってるかな。
うんうん。
沖縄でもいいけどね。とりあえずあの今年はアメリカどっか行こうかなと、というかハワイ行こうかなと思ってるんで。
へえ。
もしかしたらそれで使えたら使うかもしれないし。
うんうんうん。杉さん海外行ったことあります？
それね、ないんですよ一回も。
あ、ないんですね。あ、そうなんだ。そう、
よくびっくりされるんだけど、
はい、なんか小杉さんは行ってそうなイメージありますよ。
そう、よく言われるんだけどね、実は海外パスポートも持ってなくて。
おお、はいはいはい。
そろそろまずいなと思ってきたんで。
うんうんうん、
うん、ただ逆に行かなすぎて最初どこ行くかっていうハードルが高くなっている。
ああ、
そうですね、うん、ちょっとひよって台湾とか最初行っても。
いや、俺最初台湾ですよ。
あ、マジで？
そうなんです。
ちょっとさ、特別感が過ぎてるか。うん、
会社の社員旅行で台湾行きましたね。
ああ
、はい。
あ、じゃあ働いてからなんだね。
そうなんです。
最初行ったの。
はい。
そう。日本中ならね、割と、大体行ったんだけどね。
うんうんうん。
というか、チャリで日本、縦断したぐらいだから。
うん。ですよね。小杉さん、チャリで縦断する人ですもんね。
うん、若い時はやってたから。日本中は行ったんだけど、そこから海を渡ったことがない。西表島まで行って台湾見えそうなところまで行ったけど、そこまで行ってない。
ああ、うん、サンフランシスコとかはどうですか？
行ってみたいね。あったかそうだし、あったかいのかな。
GitHub とか Twitter とかもあるし。
うん、
うん、
ちょっとね、そういうシリコンバレー的な雰囲気を見るのもいいかなと思うけど。
うん、でもなんか夫婦で行けるところがの方がいいですかね。
そうだね。
うん。そういう意味だとハワイとかちょうどいいのかもですね。うん、
ハワイはあのホノルルマラソン走ろうかなと思ってて。
へえ。
あ、そうか。今年の
小杉さんの嫁さんがなんかその、うん、マラソンとかする人でしたっけ？
そう、すごいすごい体力あるから。
うんうん。
走り、それについていこうかなと思って。いや、全然ついていけないんだけどさ。
うん。まあ、そのマラソンとか目的で行っても、
うん、
良さそう。
そう。いい目的ではあるかなと。
うん。いや、ほんともう旅行行くとコスパいいっすよ、コスパ。
期待します、じゃあ。
うん。でもそのなんかクレジットカード1枚とかにしちゃうと、なんかそのなくした時が俺怖いなって思っちゃいますよ。
ああ。 なくしたら再発行まで使えないってことか。
はい、なんか下手したら電気代とかネットとか止まっちゃう。
あ、確か
に。うん、
全部止まる可能性はあんのか。
うん、しかも申し込み全部もうなんかし直すとか本当めんどくさくて俺は嫌ですよ。
いやでもどれかなくしたとしてもそれで使ってた分結局やり直すだけじゃないですか。
まあそうですね。なんかその財布になんかあんまり入れたくないんですよね俺は。
ああ。
でそれでまあなんか絶対これはなくすものとして考えて、でまあその構築してでもなくした場合はこういう風にやろうっていうのをあらかじめ決めておくっていうのがいつものやり方で、
うん、
でまあそのなんか、電気代とかネット代とか支払うカードはその家に置いておいてっていう、まあその方がなくさないであろうっていう、
そう、
うん、
そういうのもあるな。
うん、俺は使い分けてそのますね。うん、だから普段その使ってるレックスカードを家に置きっぱなしにしてて、でもう一つはあの三井住友カード使ってます。クレジットカードとキャッシュカードがの一体型があるので、
うん、
うん、それ使ってますね。
それは ID 専用とかそういう感じ？
ID 専用ではないです。あの普段使い用です。
あ、普段使い用ね。
はい、外行ってなんか買い物をするときに、まあ、なんかじゃあこのカードでっていう風に。
ああ、なくしてもいいカード。
そうです、なくしても、なくしてもその銀行口座がちょっと使え、なんか引き落とししづらくなるとかそれぐらいですね。
うん、血はもうなくさないものと思って。
ああ、
実際財布なくしたことはないし、うん、すごい低い確率のものだからまあ無視していいかなぐらいで、
うんうんうん、
リスク抱えてはいるけど、
でもまあそんなもんですよね。
あんま気にしてないや。
あんまり気にしすぎるとあの不自由になっちゃいますね
もう気にしないでマイルだけ貯めてこう。
ああ、マイルどんどん貯めてった方がいい。じゃあなんかその他にお金の話をちょっとしたくてですね。
ほう。
ちょっとなんかあらかじめ決めてたのあるけど、そのちょっと飛んでふるさと納税の話聞いてもいいですか？
あ、ふるさと納税、はい。
はい。なんか小菅さんふるさと納税したという。
え、してないの？
俺してないですよ。
したらいいと思うよ。あれ、
あのあんまりちゃんと調べてないですね俺は。
したらいいよって言いつつ、すっごいギリギリまでやんなくて、はい、12月30日に駆け込みで、
はいはいはい、
急いで、寄付しました。
うん、おぉ。
うん。いや、そんなにね、ふるさと納税って言っても、年収に応じて、寄付できる額が変わってくるので、
はい、
大したことないだろうなと思ってたら、意外と結構なんだろう、結構もらえるなっていうのを調べたら分かって。
おうおう、
うん、
ふるさと納税はその食べ物にしました？何にしました？
いや、消え物はちょっとお得感が薄いなと思って、固形物にしました。なんか自分では買わないけどあったらいいよねぐらいの、あの防災用品とか、
うん、おはいはいはい、
そうそう、
い
ろいろ、うん、いろいろふるさと納税したいのはあったんだけど、まあ現実的に、すごい現実的に妻と話し合い、
う
ん、あのインターネットでふるさと納税とかでググればカタログいっぱいあるので、
はいはいはい、
そこから上限いくらでこれとこれって選び方しました
ね。やっぱりした方がいいですかね。
いいと思うよ、これは。実質2000円で買ったら数万円とか、
はい、
のものをもらえるんで、
うんうん、
で、あとね、感謝状とか届いて楽しい。
へぇ、感謝状、すごい。
感謝状ありがとうございましたとか、っていうのが自治体から来るし、
はいはい、
で、納税、もう商品から選んでるから、もうどこだって、 ていいんですけどね、あの、
うん、
どこに納税したとか気にしないんだけど、
はい、
あの実際に納税すると納税証明、寄付証明書が届いて、でその寄付証明書にその自治体の、あの地図とか特産物みたいなのをチラシが入っていたりして、
はい、
でその地図見るとちょっと楽しくなるんですよ。あの、感謝されながら地図も送られると、ああこういう町に寄付したんだっていうのが、
もう
発した金ではあるんですけど、ちょっと楽しくなる、ちょっと、
はい、
うん、貢献感が出てきちゃっていいなと思いました、ね、
そのなんか俺がさっき言った旅行の話ともなんか同じ近い感じなのかもですね。
満足度がね、
うん、
意外なとこから満足度がありますね。
そういうのもらったら、なんて言うんでしょう、その地域のなんかニュースとかその話とか出てきた時にちょっとパッて思い出して、
そうそう、
うん、幸福度上がります
ね。 あの時そう、金出したやつだと思って、
うん、
でね、しかもね、あの寄付したお金をどういうものに使ってほしいかっていうのを選べたり送れたりするんですよ。そう、なんか高齢者の福祉とかいらないから子供にお金作ってほしいとか、そういうの選択できて、
結構いいですね。で
そう、うん、結構いい。まあ、もうもちろんなんかふるさと納税っていう制度がどうなんだっていう話は別にあるんだけど、個人としてはやらない方が損だし、で、まあ難しいかなと、まあ、確定申告しなきゃいけないとかあるから難しいかなというのはもちろんあるんだけど、もともと僕はあの毎年確定申告していて、フリーとか使ってやっているから、でフリーを使ってると、あのふるさと納税いくらしましたかっていう欄にポチポチってやると自動的に確定申告の紙を印刷してくれる、
お
計算もしてくれるんですよ。
超便利ですね。
そう、超便利。あれはね、すごい助かる。だから、まあフリー使ってるからそんなにふるさと納税の手間というか考えなくてもよかったんで、やりやすかったですね。
俺はなんか前回確定申告やったことがあって、で、それでマネーフォワードの方でなんか確定申告するやつがあったので、それをやってみましたね。
まあ、ありますね、マネーフォワードも。
楽といえば楽なんですけど、ある程度もう確定申告の仕組みをなんかちゃんと理解していれば楽なんだなっていうのを学びました。
それはあるね。
多分フリーの場合はなんか本当は楽は楽なんだけど、そのまあ確定申告っての仕組みとかなんか知らないでも楽できるんだけど、マネーフォワードの方はなんかその確定申告の仕組みを知ってればすごい楽っていう風になってて、
あとフリーはあれだよね、個人事業主向けだよね、完全に。あの経費をどうするかっていうのの仕分けを自動化するところが売りな、売りなものなので、それはね、本当手でやってらんないからね。
そうですね、ちょっとめんどくさいですね。
何らかの会計ソフト必要だし、フリーはその分良かったなと。
ちなみにそのふるさと納税したやつって今回初めてですか？
今回初めてです。
おお。あ、じゃあもうその申し込みしたやつも届いて。
商品というか物は届いてないんだけど、
はい、
あの寄付証明書だけは届きましたね。
あ、そっちがもう先行してくるんですね。
そっちが先行。もうこれは確定申告で使わないといけない紙だから、
ああ、
先に送ってくれるみたいで。
じゃあもう届くのは楽しみですね。
楽しみ。もう期待しないで待ってますよ。楽しみと言いつつ。
じゃあちょっと他にお金の話をしたいです、俺は。ちょ
っと。お金の話したりないですか？
あの、SIM カードは何使ってましたっけ、小菅さんは。
SIM カードは、LINE モバイルにしました。今は LINE モバイルとゼロ SIM です。
ゼロ SIM？ LINE？ LINE モバイルは、その SNS の通信料が無料とかでしたっけ？
です。コミュニケーションフリープランっていうのがあって、はい、Twitter とか Instagram とかの、Twitter の動画だけ対象外なんだけど、コミュニケーション系のそういう主要 SNS は通信料がかからないっていう。
うんうんうん、
むしろ通信料使い切ってもツイッターだけは高速にできるっていう。
おお。画像もなんか早いんですかね。あ、画像も無料に入る。
そう、インスタグラムとツイッターの画像は OK なんで、フェイスブックもかな、 LINE もか。
はいはいはい、うん。
画像も速度制限なしですよ。
おお。じゃあいいですね。なんか、うん、杉さんも本当ツイッターばっかりやってるってイメージですよ、俺は。
うん、ツイッターばっか見てるし。
うん、
インターネットといえばね、ツイッターばっかやってるし、携帯といえばインスタグラムしか見ないから。で、これテザリングでも適用されるらしくて。
おお、それはいい。
そう、
うん。
だからパソコンでツイッターの API 叩きまくって遊ぶのも多分ただでできるんじゃないかな。
へえ。まあ俺なんかテザリングでやるときはもう必ずツイッターのクライアントは閉じますね。
ああ、するよね。
うん。
そう、そういうの考えなくてよくなる。
いいですね、それ。
うん。
テザリング、ああ、あれ、中村さんが、今は、ネット環境
が
ないっていうので、なんか、あれしてましたけど、なんか開通したっぽいですね。
うん、昨日ぐらいに NTT の人来たっぽいですね。う
ん、NTT の人なんか頑張ってるって。
そう。
うん。そのなんか中村さんとかもなんかそういう LINE モバイルでしたっけ、
うん、
うん、ならまあなんか結構高速になるのかもですね。
まあとはいえ仕事で使っちゃったらね、ドッカーのイメージダウンロードしたら一発で終わるから。
やばいっすね。
うん、
なんか Twitter とかにアップできないんですかね、ドッカーのイメージ。
ストレージみたいな使い方。
ストレージみたいに。あ、なんかめっちゃツイート数多くなりそうですね。
いやー、そうだね、ファイルはね、Facebook とかでどっかでごまかせないかな。
そうですね。でもまあ、うん、まあ、
なんか、うん、プロ棋士とか適当にうまい感じにやればごまかせそうな気がしちゃうんだけど。
うん、でもまあなんかそんなやってたらなんか淘汰されて本当今後使えなくなりますとか出ちゃうかもしれないですね。
ある、うん、
うん、
まあそこはね、インターネットはちゃんとお金払ってね。やりましょう。
そうですね。
これはただじゃない。
LINE モバイルで何でしたっけ、2つでしたっけ
LINE モバイル。ああ、もう1個はゼロシム。ゼロシム、
ゼロシムって何ですか？
僕はあの雑誌に付属し、最初雑誌に付属してたものなんだけど、
ああ、なんか聞いたこと
ある。あれ、使わなかったらお金かかんないっていうSIMカード。
はいはいはい。
で、確か512メガバイトまでの通信量は、利用料がかからなくて、
うん、
それ以上使った場合は、まあ、1ヶ月の間でそれ以上使った場合は、使った額にお金がかかるんだけど、
はい。
そう、だから、眠っているスマートフォンほとんど使わないアンドロイドとかにとりあえず挿しておけば、まあ、通知ぐらいは受け取れる、まあ、ただで毎月受け取れるし、まあ、インターネット家では Wi-Fi 使うしなとか、
うんうんうん
うん、とりあえず番号だけ持っておけるただでっていうSIMですね。
はいはい、じゃあまあそんなにヘビーに使ってるとかではなくて、まあなんかとりあえず挿しとくかっていう感じですね。
そう、とりあえずさせよう、
うんうん、
でこれ確か最初はあの雑誌かな、なんかの雑誌での付録で出ていて、
はい、
すごい品薄になるぐらい、
うん、
探すの見つけるの大変なぐらい人気があったんだけど、今は普通に申し込みができるようになっていて、
あ、まだ入手できるんですね。それ
入手できるみたいですね。実際に製品化されて、あまりにも人気だったから製品化されて。
うん。
まあ、ゼロシムっていう数字のゼロにシムでググれば一番上に。
うん、
今、ニューロがやってんだ。ソネットだったんだけどな。
うんうん、
ニューロってソネットなの？まあ、申し込みできるんで。で、毎月申し込みできる数に限りがあるみたいで。
ああ。 あ、そうなんですね。
うん。今見たら今月は残り4106枚申し込みできる枚数が残ってますよっていう表示されてるんで。
10月14日。まあ
申し込みはただなんで、ただじゃねえか。うん。
うんうんうん、
最初の申し込みはだけかかるのかな。
ああ、なるほど。
かかるかもしん。うん。最初の初期の事務手数料だけ、3000円ぐらいかかるんだけど、それ以降はただなんで。
はいはいはい。
雑誌だともう雑誌代だから税もかかんなかったんだけどね。
うん。今、俺は SIM カード、IIJ のビッグ SIM っていうやつですね。うん、ビッグカメラで。
ビッグカメラの SIM?
はい。IIJ の評判がまあいいっていうので、うん、じゃあまあ、とりあえず何も考えないで IIJ にしようって思ったんですよ。
うん。
それで申し込みしようってなった時に、なんか、1週間、2週間ぐらいかかるのかな、
うん、
SIM 届くのそれぐらいかかるって書かれてて、でちょうど俺の、もともと au 使ってたんですけど、なんかそれの更新月が、その、当月だったんですね。ちょうどその月で、
うん。
で、その月がもうあと2、3日で終わるって段階だったので、ちょっと間に合わんってなっちゃって、
ああ
で、そうなるとなんか、即日交付できるやつがいいっていうのでちょっと調べたらビッグカメラのやつがあったので、じゃあそれにしようって書いちゃいました。
あ、店舗に行って。
そうです、ビッグカメラ行きました。新宿のビッグカメラ。
なんか別にビッグカメラだからといって、はい、普通の IIJ とは条件変わったりしないんですか？
なんかそんなに変わらないですけど、なんかプラスでWI2 っていうなんか、その、街のフリー Wi-Fi がなんか接続できるアカウントをもらいましたね。なんか普通に IIJ を申し込むだけだとそれはつかないんですけど、ビッグ SIM だけなんかそれがつくみたいで。まあいいと言えばいいんですけど、その、なんかランクが何段階かあるみたいで、なんかそのちゃんと課金してるユーザー向けにはこの Wi-Fi が使えますとかいろいろ区分けされてるらしくて、でそれで俺がもらったその WI2 のそのアカウントはそのあんま対応箇所が少なくて、であんまり接続できる場所がないですね。うん、ちゃんと使えた試しがないっていう。
そんなレベル、
はい、
本当おまけだね。
うん、iPhone でそのなんか自動接続してくれるみたいなそのアプリがあるの でとりあえず入れてみて、うん、それで街ブラブラ歩いてるだけでそのなんか接続できました、できませんでしたみたいな通知がボンボン、
うんうん、
ボンボン来るんですよ。でまあそれで、ま
あ、あれね
まあ接続できたんだっていう。
使ってたんだけどね、
はい、
品質悪い Wi-Fi に繋いだ時に通知とかが来ないことがあって、
おお、へえ、
それがねクリティカルな通知が来なかったことが一回あって、
うんうんうん、
うん、非常に困ったので全部消しましたね。
そうですね、なんか変なの掴んじゃったらもう本当ネット繋がんないですもんね、うん、
そうそう、その繋がんない時にね通知来られるとねマジで来ないから、
はい、
でフリー Wi-Fi でまともに使えるのってもうないじゃないですか。
ないですね、うん、
うん、そういうのにつながれんならね、お金払って、うん、LTE つないでた方がいいかなっていう考えになっちゃいましたね。
うん、あとスタバの Wi-Fi が、スタバの Wi-Fi はちょっと、まあ、ちゃんとしてるなっていう印象ではありますね。
そうかな、あれも結構ね、
はい、
突然切れたりする。
ああ、なんか確かに長時間つないでると、あ、なんか突然つながりにくくなったぞっていうのはありますね。うん、
そう、ブラウザ立ち上げ直して、
はい、
もう一回認証してっていうのをやったりするのが何回かあって。
うん。うん、あれ、認証がブラウザでログインだから、なんかめんどくさいですよね。
うん、あ、でもログインなくなったよ。
あ、そうなんですか。
うん。今 SNS アカウント登録しなくても、
はい、
規約に同意しますボタン1回押せば OK になりました。
おお、あ、じゃあ、結構改善されてるんですね。
うん、改善をされた。
じゃあ、ちょっと一旦、なんか接続切れちゃって、今接続し直したところで。ね、何話したか忘れちゃいましたね、本当に。
もう覚えてないですね。
なんだろう。一旦まあ、接続が切れたというか、小杉さんのマイクが今調子悪いんですよね。
うん、ちょうど1時間を超えたあたりに急にガサガサっていう音が出るようになっちゃっていて。
ですね。で、まあ、それで接続し直してですもんね。
はい。
まあ、よく考えたら1時間以上聞いてる方もちょっとなんか辛くなってくるから、そろそろ閉めた方がいいのかもですね。
そうそうそう、
そうですね。
閉めろって言われてんのかもしれない
閉めろって、マイクが。
ね。うん。
じゃあ、まあ、一旦閉めますか。
です。はい。
じゃあ、そんな感じで。
じゃあそんな感じで。
なってる。
あ、アウトロっていうのがあった。イントロと同じだ。はい、さよなら。
はーい。終わった。じゃあ、撮るかね。